岩手医科大学命から。
この番組は岩手県対岸協会、株式会社小塚田サービス、岩手東北メディカルメガバンク機構の提供でお送りします。
岩手医科大学岩手東北メディカルメガバンク機構では、被災からの医療復興を目的に沿岸地域を中心とした健康診断と健康調査を行っています。皆様のご理解とご参加をお願いします。お問い合わせは岩手東北メディカルメガバンク事務室まで。
こんにちは、小高代子です。毎週土曜日のこの時間は、新時代医療を支える岩手医科大学の取り組みや最新医療情報、病気についてのお話などをお送りしています。今日は年末年始に気をつけたい赤ちゃんの病気ということで、岩手医科大学小児科学講座助教の赤坂真奈美さんに伺いました。
本格的な寒さを迎えまして、この時期に赤ちゃんをお持ちのお父さんお母さんが気をつけてあげたいことっていうのはありますか？
はい、今年はですね、特に冬場 RS ウイルスというウイルスの細気管支炎が非常に流行しています。このウイルスはあまり一般的ではないのですけれども、乳児がかかると高熱とともに非常に呼吸が苦しくなってミルクが飲めなくなることがあります。特に未熟児のお子さんや心臓病、染色体異常などをお持ちのお子さんは重症化することがありますので、お気をつけください。ただしこのお子さんたちに関しては、流行期にワクチンがありますので、早めにかかりつけ医に相談してください。インフルエンザも小さなお子さんたちは重症な肺炎や脳症の危険性があります。子どもたちのワクチンは大人と違って2回打ちますけれども、乳児であればあるほどその有効性は劣ることが知られています。ですからワクチンを打ったから安心というわけにはいきません。流行期にはなるべく赤ちゃんを人混みに連れていかない、赤ちゃんのいるお家ではご家族が手洗いうがい、それから大人もワクチンを積極的に受けるなどして、間接的に赤ちゃんを感染症から守ることが大事です。ただしインフルエンザは治療薬のある病気です。迅速診断キットということによって早期に診断をつけることもできますが、熱が出てすぐに救急に行ってもまだ検査は陰性で、翌日になると陽性になるということがよくありますので、熱にとらわれることなく、水分が取れていて赤ちゃんの状態がそれほど悪くないといった時には、冷やしながら翌日かかりつけ医で検査をしていただいて、適切な治療薬を出してもらうということが良いと思います。ロタやノロといったウイルス性の胃腸炎も冬場には流行します。乳幼児は嘔吐下痢が続くと容易に脱水症状を引き起こします。ですので胃腸炎にかかったらこまめに水分を取らせるようにしてください。通常は数日で回復に向かっていきます。お父さんお母さんはおむつや吐物を処理したらきちんと手洗いをして、他のお子さんたちにうつさないということが必要になってきます。またロタウイルスに関しては乳児期にワクチンがありますので、こちらもかかりつけ医にご相談ください。
はい、そしてこの冬の時期に考えたい室内の環境というところでは、
冬場は暖房器具を使用しますけれども、室内の温度の目安は20度前後、湿度は 50% 前後が目安になると思います。ただしストーブ、それから高温でなくても長時間湯たんぽを体に当てることで低温による火傷等に注意が必要です。あと冬場は電気ポット等もお使いになるご家庭が多いかと思いますけれども、赤ちゃんの手の届くところに置くと引っ張って火傷をすることがありますので注意をしてください。
さて年末年始といいますと旅行また遠出をする機会も増えると思うんですが、外出時に気をつけたいことというのはありますか？
はい、赤ちゃんと外出をするときにはやはり最も大事なことは、スケジュールを大人に合わせたものにしないということが大事です。で、赤ちゃんは振り回すことによって疲れたり体調を崩したりしますから、そうするとせっかくの楽しい旅行が台無しになってしまいます。また慣れないところ、旅先ですね、慣れない環境等で体調を崩した時には病院を受診しなくてはならないということもあるかと思いますので、もともとお薬を飲んでいる方はそれをきちんと持っていく、あるいは母子手帳、そういったものを旅先に持っていくということが必要だと思います。また出発前にすでに赤ちゃんの体調が優れないといった時には残念ですけれども、無理せずに、諦めて延期をして、また後日旅行に出かけるということが大事だと思います。
はい、さてその旅先が温泉でしたという場合もあると思いますが、はい、赤ちゃんは温泉に入っても、まあ、入ってますよね、みんなね。
はい、そうですね、
はい、気をつけたいことはありますか？
はい、赤ちゃんの温泉に関しては2つの点で配慮が必要だと思います。一つは赤ちゃんの立場からですけれども、温泉は一般的には赤ちゃんにはちょっと暑すぎることが多いと思います。それから硫黄とかですね、酸性水などといった刺激の強すぎるものもあるかもしれませんので注意が必要です。それから温泉に入った後には必ず水分を補給して脱水に気をつけるようにします。またちょっと大人が目を離した隙に起こる溺水、それから歩けるような時期になると床での転倒、こういったことにも注意が必要です。
そして海外旅行となりますと、旅先の気候もそうですが飛行機という問題もあると思うんですが、
はい、赤ちゃんだからといって飛行機がダメだということはありませんけれども、飛行機は離陸や着陸の時に重力がかかります。また飛行中の揺れ、機体の狭さ、それから赤ちゃんが泣いていても自由にお母さんたちがあやすことができない等のことがありますので、飛行機に乗る時間、そういったことを考慮してご家族が総合的に判断をするということになると思います。
この季節的なポイントいくつか伺ってきましたけれども、まあ、今度は赤ちゃんが元気に育ってもらうためにということでお話を伺いたいと思うんですが、母乳かミルクかというお話があると思うんですけども、
やはり母乳は何といっても一番赤ちゃんにとっては良い栄養と考えています。特に母乳に関しては出産後間もなく出る色の濃い初乳というものがあるんですけれども、その初乳には赤ちゃんの感染症を守るための免疫も含まれていますので、これだけはぜひ与えてほしいと思います。それから非常に赤ちゃんの消化栄養には良いことはもっともなんですけれども、その他にも母子関係の形成、あるいは夜間外出先で、すぐに与えることができるなど非常に便利で最も良い栄養と考えています。ただ完全母乳栄養の場合でも気をつけなければならないことがいくつかあります。一つは新生児期のビタミン K 欠乏症です。母乳にはビタミン K が少ないことが知られていて、これが不足すると非常に重篤な脳内出血を起こします。ですので日本では産院から1ヶ月検診ぐらいまでで合計3回を内服させることにしているのですけれども、内服率は 60% 前後で飲んでいない赤ちゃんたちも知られています。それから後半期になりますと、特にお母さんたちにも貧血があると母乳性の貧血ということが起こります。こちらについては母乳だからといって完全に良いということではなくて、いくつか注意をしていく必要があります。はい、あと母乳に関しては赤ちゃんはだいたい5分から10分ぐらいで、ほとんど飲み切ってしまうのですけれども、20分以上おっぱいを吸い続ける、あるいは、乳児健診で体重があまり増えていないといった時には母乳が足りないサインですので、こういった時にはミルクを出す必要があります。最近はどうしても働くお母さんも多いですから、そういった場合には決して母乳だけにこだわることなく不足しているミルクを足してあげるということで良いと思います。
好ましいのは母乳でも、はい、そんなに 出ないこと、
はい、
与えられないことに悩む必要もない、
ね、はい、そうですね、はい、
さあ離乳食なかなか上手に進められません。
はい、
どういうふうに先生はご指導なさってますか。
はい、そうですね、やはり一つの目安があります。開始のおおむねの目安は生後5、6ヶ月それから体重は7キロ前後と言われています。ただ離乳食を始めるタイミングで最も大事なことはまず赤ちゃんが食べ物に興味を示しているか、それからスプーンがですね上手に使ってスプーンで食べられるようになっているか、この2点が大事です。ですので非常に個人差が少しあって、ある時期からこの順番で進めればもう完全にそれでうまくいくよという方法はありません、はい、ですので赤ちゃんの様子それから舌や口の発達段階に合わせて、焦ることなくですね離乳食を進めていく、それからもしうまくいかない時にはまだ赤ちゃんにとっては早いのかもしれませんので少し待って、はい、焦る必要はなく必ずそのうち食べ出しますのでその時期を待ってあげるということで良いと思います。
初めて育児をするパパママもこのラジオを聞いてくれていると思うんですが、先生は小児科医でらしても初めてのお子さんを持った時、
はい、
学んできたものとまた実際は違うなとか、
はい、
実際の育児って大変なんだなとか、
はい、
きっと実感されたところもあったと思うんですが、
はい、
そういったことも振り返ってみて、
はい、
何かアドバイスを送っていただけますか。
はい、そうですね、本当に赤ちゃんのいる日常っていうのはもう想像以上に大変で、いくらいろんな知識があってもですね、悩んだりですね失敗したりしながら、はい、日々を過ごしています、はい、ただおそらく一番大事なことは、ミルクもよく飲めていて体重も増えていて、機嫌も良いよということであれば一日一日の小さなことにはこだわらないで、赤ちゃんとの時間を楽しく過ごしていく、それからお母さんは赤ちゃんのペースに合わせてこまめに一緒に休息をとってイライラしないということに心がける必要があると思います。最初から完璧にできる人いないので完璧を目指さずにですね、赤ちゃんとともに成長していくということでいいと思います。はい、
命から
岩手医科大学では12月10日から医学部、歯学部、薬学部の平成26年度一般入学試験の出願を受け付けています。詳細は岩手医科大学ホームページをご覧ください。
岩手医科大学医の力いかがでしたか。さて来週は手術支援科ロボットダヴィンチについてお送りします。どうぞお聞きください。
この番組は岩手県対岸協会、株式会社小塚田サービス、岩手東北メディカルメガバンク機構の提供でお送りしました。